ディボーション TV をご覧の皆様、おはようございます。ジョイフルプレイズチャーチの牧師をしています、石原康弘と言います。今日は詩編の146編の1節から10節まで、このところから、ご一緒に、御言葉を分かち合っていきたいと思います。秋もだんだんと深まっていってますけども、このような時にこそ、また自然の中で神様を感じていきたいと思います。
詩編146編1節から10節。ハレルヤ、我が魂よ、主を褒めたたえよ。私は生きている限り主を褒めたたえる。命のある限り私の神に褒め歌を歌う。あなた方は君主を頼みとしてはならない。救いのない人間の子を、霊が出ていくと、人は自分の土に帰り、その日のうちに彼の計画は滅び失せる。幸いなことよ、ヤコブの神を助けとし、その神、主に望みを置く人。主は天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた方。とこしえまでも真実を守り、虐げられている者のために裁きを行い、飢えている者にパンを与える方。主は囚われ人を解放される。主は気流者を守り、みなしごとやもめを支えられる。しかし、悪しき者の道は主が曲げられる。主はとこしえにすべ収められる。シオンよ、あなたの神は世々にすべ収められる。ハレルヤ。
アメン、感謝します。今日はこのところから、主に望みを置くというタイトルでご一緒に御言葉を分かち合っていきたいと考えています。この詩編は、この人に頼るっていう部分、そして神様に頼るっていう部分の、この両方がこの対比的に書かれている、そういう箇所です。この一節から三節をまず見ていきましょう。この人間に頼るっていうのは、こう、どういうことでしょうか。四節のところにあるように、この霊が出ていくと、人は己の土に帰り、その日のうちに彼の諸々の計画は滅び失せるとあります。私たち人間は、こう、先のことをいろいろと考えて計画を立てるんですけれども、しかしその計画っていうのは私たちが明日も元気で動ける、また考えることができるっていう前提に成り立っています。そして、さらにその環境が今日と同じように継続しているっていうことですね。それに基づいてます。何か、こう、思いがけない事故が起こったり、災害が起こったりっていうことは、こう、本当にもう、ここ数年で、そのリスクっていうのは、こう、より身近になってるんじゃないかなと思うんですが、そういう中において、私たちが自分の力、また、こう、他人の人間の力に頼ったときに、そのリーダーが、この、何ですかね、いなくなる、また、機能しなくなる、その状況が変わってしまうっていう、こういういろんな要素の中で人間に頼るっていうことは非常に不安定なものだっていうことがわかると思います。そして、この一人のリーダーがいくら素晴らしくても、また次に立ってくるリーダーが同じようなスキルを持っていたり、情熱を持っているっていうことばかりではありません。なので、こうそうなってくると、そのワンマンのマンパワーに頼るのではなくて、この仕組みを変えていくっていうことが大事ですね。この仕組みを変えていくっていうことになると、この一人の個人の力ではなかなか難しいんですね。例えば、こう、法律を変えるっていうことも一人の力では難しいですし、そして教会の規則を変えることも難しい。また、それぞれの家庭の中のルールを変えるっていうことですら、こう、多種多様な意見が出てきたときに、なかなかどこに着地点を置くかっていう判断をするのは難しい事柄だと思います。しかし、今度私たちの神様にこの信頼を置くっていうことがどういうことかっていうのをこの続きの部分でこう見ていきたいと思うんですが、この5節6節の部分、 よく読んでいくと、この主は天と地と海とその中の一切を作った方、とこしえまでも真実を守りというこの句題の中に、この神様に頼るっていうことは、神様は永遠にこの真実を守ってくださるお方であるっていうことが、こうしっかりと書かれています。この、とこしえに守るっていうのは、私たちの人間の限られた時間、そして変化しやすい環境の中で、こう、いつその予定が変わるかわからないっていう、そういうふうな短期的な視点ではなくって、永遠っていうスパンの中で、この上がったり下がったりはするかもしれないけども、最終的に神様のそのご計画のところにまできちんと導かれるよっていう、この保証がここにあるんですね。しかも、真実を守られるとあります。神様が私たちに持っておられる真実とは何でしょうか？それはまず、イエス・キリストによるこの救いっていうものが、まさに真実そのものですね。私たちが、この真実なるイエス・キリストに、しっかりと根を下ろして、この地上の移りゆく中に、こう、身を置いていくときに、それは私たちがただ短期的に、こう、成功した、失敗したっていうね、そういう短期的なスパンのものではなくて、永遠っていうスパンの中で神様のご計画の中に入れられているっていう平安につながっていきます。ですから、私たちがこの主に望みを置くっていうことは、私たちが短期的にちょっと良くなった、ちょっと悪くなったっていうことで一喜一憂する、こう揺り動かされる木の葉のようなものではなく、神様の御手の中にあって、確かにこう繋がっていくもの、もう信仰のこう先の代の方たちから受け取ったそのバトンを次の世代に繋いでいくっていう、そういうものですね。私たちがこの信仰のこの永遠っていう基準を見るときに、私たちの心は神様の平安によりこう満たされやすくなります。なぜならば、私たちがそこに向かって心を開いているからですね。こう理解を開いているからです。私たちがそのことをただ知識として知るだけではなく、心にスッとそのことをこう落とし込んでいくときに、私たちの信仰生活は安定していきます。死に望みを行く生き方というのは、この神様の支配を自分の人生にこう歓迎する、お招きするっていうことですね。この9節10節の部分を最後に見ていきましょう。神様はまず在留国人を守り、みなしごややもめを支えられると。しかし主は悪者の道を曲げられる。私たちがイエス・キリストという義の衣を着せられて、イエス様を信じて歩んでいくときに、私たちはこの地上を歩んでいる天国からしてみたら在留異国人のようなものだったんですけれども、しかし天に国籍が与えられたもの、それはもうすでに在留異国人ではなく、もう天の国民なんですね。私たちがもし在留異国人のように思っているとしても、主は私たちを守ってくださる。主の統治を私たちの人生にお招きしたときに、十節にあるように、主はとこしえまでもすべ収められるとあります。私たちの人生をすべ収めてくださるんですね。ですから、一時的な悪さに私たちは決して目を奪われることなく、永遠の天国に続く神様の平安と喜びに満ちたご計画を自分の人生に神様が必ず成し遂げてくださると期待しましょう。神様のこの統治を私たちが認めるということは、神様が必ずしてくださるということをこの認めて信頼するっていうことですね。語っておられるお方が真実ですから、決して遅くなることなく神様の時に必ずやってくると。私たちはその神様のご計画に本当に全面的な信頼を持って期待して待ち望んで、そして誰よりも神様に期待を置いていきましょう。アメン。それでは最後にお祈りして、終わりたいと思います。恵み控えての父なる神様、皆あがめて心から感謝いたします。主よ、私たちが自分の力やまた他人の能力に頼るものではなく、神様、あなたにこそより頼むことができますように、どうぞ主を助けてください。私たちがこの揺り動かされる、この地上の歩みの中において、永遠という主よ、あなたのご計画の中に、自分自身の人生を、しっかりと、こう、位置させていくことができるように、 主よ、あなたのその御心を私たちがしっかりと、心に刻み、そしてあなたご自身の支配を、その統治を私たちの心に喜んでお迎えしていくことができるように助けてください。そしてあなたのその喜びと平安に満ちたそのご計画が私たちの人生に豊かに実を実らしていきますように心からお願いいたします。主よ、あなたを私たちは心から喜び、そしてお迎えし、歓迎し、そして従います。どうぞ主よ、あなたご自身の導きが私たちの人生に、より確かなものとされますように心からお願いいたします。感謝祝福して愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、皆様の今日の一日を心から祝福いたします。シャローン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。